はいどうもチケットボンバーズのケイスです。今日はね世界的に有名なアニメジブリのお話となります。しかしチケボンお二人はジブリがほとんどわかりません。わからないながらジブリの良さを伝える回です。ジブリを知ってる人ほど聞いてみては。レッツボン。アニメーションの中でもやっぱりジブリっていたんやと思う。チケット
ボンバー。この番組はクズなケイスとブスなタスがお送りする人に笑ってもらうための無駄話をする番組でございます。
まあ、日本のアニメって結構世界でもフューチャーされてるやん。
はい。
その中でもやっぱジブリって一つのなんかジャンルっぽくない？
確かになんかディズニー、ジブリみたいなそういうジャンルですよね。
うん、なんかそんなイメージあるの。他のアニメとちょっとこう違うような要素があるようなイメージがあるんやけども、
おお、
今日はなんと、
はい、
ジブリの話します。
おお、久々やな。オープニングトークからそのまま来たん。
なんでやと思う？
なんでやろう。構成したんすか？
二人ともジブリに対しての知識がないから。
だから知識がないからオープニングトークからそのまま来たってこと？
そうそうそう。
普段どうしてんのやろな、この二人。意味わからんくなってきた。
普通やったら知ってることやったらスッて入るけど、俺ら知ってることスッと入らへんから。逆なんよ。テンポが悪いから。
なるほど、ジブリね。まあ、もちろんね、見たことある作品ありますけど、一般的に世間の方と比べると、全然詳しくない方だと思います、僕も。
そんな二人が、まあ、今回ジブリを推薦するっていう回ですね。
も
おかしいけど。言ってる俺もおかしいねんけどね。
宮崎駿さん。うん、
知ってる言葉言うたらええってもんちゃうぞ。
僕らでも、映画館で働いてた時、風立ちぬめっちゃ売りましたよね。
やばかった。一生言ってたな。風立ちぬですねって。一生言うてたわ、ほんまに。
え、あのネタ覚えてます？
え、何？
風立ちぬの時に、歌あるじゃないですか。空に憧れて、みたいな。
松任谷由実さんやっけ？
てれれれれ、てれれれ。飛行機雲の時にめっちゃ変顔するっていうことずっとやってた、覚えてないですか？
誰のネタそれ、お前？
確かなんか僕らでやってたような気するんですけど。
俺もやってた？
やらされてたんすかね。
あ、俺が打って？
多分。まあ、ええっすわ、こんな話は。
変わってないんよ、8年前から。まあまあそうやね。もう超有名ないっぱいあるやん。
ありますね。
例えばもののけ姫とか、
千と千尋の神隠し、
うん、天空の城ラピュタ。
あたかも知ってるかのようにただただ有名な作品を挙げていくという。
ひどいな。だジブリの良さって何やと思う、お前にとって？
やっぱりね、早尾監督いるじゃないですか。
お前アメリカ人か。
早尾監督が最終的にこの作品は何を伝えたいのかっていうのを聞き手に問いかける感じで終わるでしょ。
そうなん？
多分。
チケット。ボンバー。今日聞いてくれてありがとう。ツイッター、ポッドキャスト、スポティファイ、ラジオトーク、登録よろしく。せーの、ボンバ
ー。そんな感じで終わるじゃないですか。ちょっと謎めいて終わるみたいな。
風立ちぬとかそうやったっけ、確か。
あ、そうなんですか。風立ちぬ見てないっ
す。何見てんのじゃあ俺ら。
有名なので言うと、トトロとか千と千尋の神隠しってそう言われてるじゃないですか。
千と千尋の最後って、どんな感じで終わったっけ？
最後、当たり前のように、豚になったお父さんお母さんが人間になってて、何してるのみたいな。いつまでトイレ行ってるのみたいな、そんな感じだったと思います。いろいろやって助けた結果。で、現実戻ってくるっていうのがあったんですけど、なんかそれも、あれは白じゃないか、みたいな。
うん。
とか、なんかそもそも現実と異世界がどうやらこうやらとか説があるんですけど、そうやって考えさせるっていうことを、わざとしてる。
早尾が？
早尾が。
はやおはその語り手に対してすごい考えさせるような、
うん、
語り手じゃない聞き手やわ、
聞き手ね、
聞き手が考えるような作品を作ることによって映画を作ってる側と映画を見てる側の架け橋を作ってるわけよね。
なるほど。じゃあ千と千尋の最後のトンネルはあれ、聞き手と制作側のつなぐトンネルやったってことですか？
そうみたい。
チケット
ボンバー、今日聞いてくれてありがとう。ツイッターポッドキャスト、
あっさいな。
絶対もっといいところある。まあジブリはね、あの映画だけじゃなくてなんかグッズとかもね、
あ
結構売ってたりするやん。あれどこやったっけ、東京で言うと三鷹、
あそうですね、
ジブリの森みたいなあるよ、
ね、うん、ありますね、ありますね、
うん、で関西も確かそういうショップみたいなあったと思うねんな、ジブリショップみたいな、
はいはいはいはいはい、
それぐらい確立されてるからね。てか学校の授業とかで見させられたわジブリ。
あ、僕も見たような気がしますわ。
ラピュタとかそうやもん俺。
あ、そうなんすか。
学校の授業、あの何だっけ、ラピュタやんな、オウムって。
オウム。
相づちちゃうよ。名刺名刺。
え、わかんないっすわ。
なんかオオグソクムシみたいな。
なんかあったあれっすよね、ラピュタって大きい城ですよね、天空の城ですから。
そのまますぎる、そのまますぎるし動きがこれアホすぎる。
だって天空、あ動いてたじゃないですかあの城確か。
まあまあまあまあ動いてるし、ね、天空には浮かび上がっとるけどもね、
うんうん、
あとはなんかでもちょっとハウルと混じってない、そんなことはない。
あ、それや、多分ハウルや。
ハウルも動いてるで、
多分動く城やからハウルや。もうだって2つも城とか城とかやめてよ、ややこしいわ。
はやおやめて。
城かぶりやめて。
魅力伝える気ゼロすぎる。
まだまだいけます、まだ
まだいけるね、まだ取り返せるわ。まあでもやっぱもののけ姫とかが一番見てるんだね。
ああマジで記憶ないな、もののけ姫は。
俺フル尺で見たことないわ、もののけ姫。
じゃあ名前出すなよ、もう。
あとは、あ、この時期とか、まあちょっともうちょい後やけど、
はい。
あ、ホタルの墓は。
ああ、ホタルの墓ね、確かにあれは有名ですね。
ホタルの墓ね、あの何てっけ、アメちゃん食う映画やんなあれ。
絶対それだけ言ったらあかん。ホタルの墓ってアメちゃん食う映画やんな、だけど絶対言ったらあかんから。
おい、フル尺で見てないから。
見ろよ。見ろよ。
え、タス見た？ホタルの墓。
フル尺では見てない。
逆にフル尺で見た映画気になるわ。お互いが。
僕マジで千と千尋の神隠しぐらいしか覚えてないですもん。ちゃんと。
俺あれやな。俺も千と千尋だけかもしれない。あと天空の城ラピュタとぐらいちゃうかな。だ、千と千尋はさ、もう売り上げナンバーワンとかじゃなかったっけ、日本映画。
そうっすよ、日本映画でナンバーワンっすよ。
映画館で働いてんのに、ジブリの映画で日本ナンバーワンしか見たことないでしょ。
ジブリを語るな、そんな二人が。
ジブリ大好きな人めっちゃ多いもんね。
多いっすね。日本
特によく言われます。
だって僕、昔ね、カンボジアに、うん、行った時にジブリの何かのコンセプトの場所に行ったんですけど、何か思い出せないです。でその時にジブリ見てないのは人生7割損してるって言われたこともありますもん。
あ、じゃあ俺ら損してんの。
はい、やっぱりそれぐらいね、魅力的な映画がすっごいあるのがジブリなので、皆さんもぜひ見てください。
はい、チケット
ボンバー、
今日聞いてくれてありがとう。やばない、1配信で3ボンバーやばいけど。いや、まあ確かになんか 好きな人はほんまに推してるよね、ジブリを。
推してます、推してます。
やっぱり、てか、あれなんかな、その幼少期で見るときと、この今の年齢になって見るときとかで、だいぶ感じ方変わるんやろうね。
それ。ジブリの魅力は一番それ。
見てから言うやん。
やっぱり子供は、子供は子供で、やっぱりただただ単純に楽しめる。そして大人になってから感じ方が変わる。それがジブリ。一度で二度美味しい。それがジブリ。カップラーメンみたいなもん。それは違う。
というわけで。
どい。
荒い。精度が低い。ラジオの。まあ今日はね、ジブリの話をしてみたわけやけど。
はい。
俺はちょっとだけ興味持ったかな。今なって見たらどうなるんやろっていう。
確かに。
まあ、そもそも見てないからほぼ初見みたいな感じになるけどね。
うん、ジブリ見ましょう、二人で。
一旦じゃあ二人でジブリを見るっていうライブ配信する。
しましょうか。
それかあのジブリに対してあの相席食堂で突っ込むかのどっちかやわ。
ありっすね。
トトロ見ながら相席食堂してみたっていうのをいつかやろうかなと思います。
はい、
チケット
うーどんば。
今日も聞いてくれて
ありがとう。
Twitter、
ポッドキャスト、
Spotify、
ラジオトーク
登録
よろしく。
せーの、
ボンバー。お疲れ様です。
お疲れ様です。